お聞きいただいたのは The Bruce Brothers で Everybody Needs Somebody to Love。
危なかったな、それ。
危なかった
です。いやなんかやっぱり難しく思い出しますね。面白かったですなって、Bruce Brothers の映画はさ。
そうですね。いやもうこれは音楽でね、楽しい映画っていうことでね、たまにね、YouTube なんかでね、当時のその映画のワンシーンが切り取られてね、この部分とか ねよくね、私ね、映画のワンシーンの中のこの曲なんていうのはね、たまに YouTube で見たりして。
そんなあるんですか？
あります、あります。 なんていう中でやっぱり一番好きな、とりあえずブルースブラザーズということで、まあブルースブラザーズもあるんですけど、我々ね、ブルーマンショーって、
ブルーマンショーね、
ブルーマンショーってあの真っ青のね、青く塗りたくった人たちがまあいろんなことをパフォーマンスで、もうずいぶん昔からやってますけれども、これからですね始まります、8月7日からね、ブルーマンショージャパンツアー2024という、こちらがね新宿のシアターミラノ座っていうところでやるんですけれども、スタートするんですけど、まあその宣伝隊長ということでね、私と嬉野さんがね起用されまして、
出てるとかじゃない、
声の出演ですね、
声の出演でね、その新宿の東口のなんか立体的なでっかい
昔巨大な猫が
見下ろしてるみたいな、
立体的に見える、
あそこにねブルーマンが出てくるんですよ、うわっと立体的に。それを驚いている我々の声がね、なんだあれはみたいなのが今もう新宿に流れている、
あ、そうなんですね、
ことでございますね。
今回ブルーマンを呼ばれたこういうような方がね、我々のファンだった、
大ファンだったね、
そういうことになりましたね。
そういうやっぱり繋がっていきますね、だからまあ我々もね、そのうちちょっと本番始まったらどっかでブルーマン見ないとね、私昔見たことあるんですけどもね。そして、我々いよいよココキャン北海道スタートいたしまして、今年も北海道のいい季節をですね、我々 HTB のコンテンツ事業部の愉快な仲間たちが世話をしながら、キャンプをするという。
でも先生どうでした、長さすないのキャンプ。
どう
終えたばっかりじゃないですか。
終えたばっかり。
そうですよね。ほんの数日前に終わりましたね。
ほんの数日前ですかこれ。私の誕生日だって忘れてるぐらいですよ、今。ね、収録でやっております、ね、これからどうなるかということですけれどもね、3年目なんですけれどもね、1年目の時はね参加者が1人しかいないなんていうことでね、このラジオでもね参加を呼びかけたりしてましたけれども ね、いよいよ3年目となりましてですね、まあ発売直後からあっという間に行きまして、ほぼ完売ということでね、
満員で埋まってしまったというね。
やっぱり3年やっててね、やるとそのリピーターの方、もう1回参加したらまあいや来年も絶対行くぞ、いや去年1回だけ行った人はやっぱり2か3か所行きたいっていうのもあるし、噂を聞きつけて、いやいや、じゃあそんなに楽しいんだったら行ってみようみたいな感じで、
人数限られてますね、
人数はもうきちんと
枠があるんですね、
枠があるんです、
やっぱりそのなんかそのこういうこともね、3年ぐらいやらないと、
3年やらないと
結果は見えてこないって時にね、どっかのね地方のねテレビ局の社長がね、3か月やってね、ダメだったらダタシになってね、3か月とか言ってましたけどね、そんなの全然ね何も育ちませんよね。
当たり前じゃないですか、
ね、なんか昔いたんですよ社長が。
あ、そう
続けることっていうのね、
続けることっていうか、要はそのまあ3か月で結果を出そうっていうこと自体が非常に無理じゃないですか。
3ヶ月という時間をよく分かってない
ですよ ね、無理じゃないですか。でもその無理なことにチャレンジするんだということを言う方もかっこいいし、それを受ける方もかっこいいと思うので、そこだけでやっちゃうんですよ、結局。じゃあ3ヶ月でね、人の心を掴んで、じゃあそれは長続きする、でこの番組を糧にね、まあ多少なりとも毎週楽しみにしてくれるっていう人のことって、もうこの両者の中には一切ないんですよ。ただ俺たちは無理なことをチャレンジするんだっていうことだけでやってるっていうことが、なんと多いことかっていうことですよね。だからそのために無理なことじゃないですか。だからいろんなコンセプトをどうするとか、それからリサーチャーとか使ったりして、いやどういうターゲットでやればいいんだとか、そういうことを調べると、
なんとなく裏付けがあるよ、
裏付けをして、で我々はここまで準備をして用意周到いたしましたということで、最終的にそこそこの結果でもまあよく頑張ったねと、ここでも頑張ったという評価しかしないんです。
よく聞きますね、頑張った、
よく頑張ったね、いやまた次頑張ろうと、だから何にも生まれないんですよっていうことをね、ずっと繰り返してる感じはね、ありますから、だから我々もね3年やってようやくまあ でこっからはもうこれで私はもう全然十分だと思う、これからはこう来てくれた人により楽しんでいただくっていうよりか我々が来年も楽しむ、これが気持ちが逆になくなってしまうとこれはもうつなが続きしませんから、いやまた一人になろうと我々はこのキャンプはやるんだっていう気持ちをねずっと持ち続けるために我々がまたこのキャンプいかに楽しむかっていう、ね、
主催者側が楽しむってことはなくなっちゃったら続かない
です、ね、続かないです、続かないです、それは本当そうです、あのいろんなイベントがまさにそうです、こんだけお客さん来てくれてるんだからもっとなんかいろいろ考えて頑張ろうよみたいなことまた言い出すわけですよ
去年とは違うことをやらない
やろう
そう言うんですよ、
飽きられるぞ
そう
なんですよ、なんていうことをね我々は同じことをずっとやっていきますから、
はい、
ということですね、はい、じゃあ続いてもう一曲いきましょうか、
はい、続いては嬉野先生のリクエスト曲でございます、うん、サザンオールスターズでホテルパシフィック、どうぞ。はい、お聞きいただいたのはサザンオールスターズでホテルパシフィックでした、う
ん、先生サザンでこの曲が好きなんですか、
なんかこういうのいいじゃないですかあとかもナイトクラブでございますか
ねサザンってやっぱりちょっとねこう歌謡曲っぽいというか、
久保田さんね歌謡曲で ね一人クラブとやってますでしょ、ね、
だからそういうなんかロックとかね、うん、そういう感じではなくこう歌謡曲っぽい、それもちょっと泣きの歌謡曲っぽいみたいな、
ね、そういう意味ではちょっとこう拳のまたところ
がありますよ ね、
確かにね、
そういうね色もね確かにサザンの一つの色でね、
そしてねどうしても歌えないってフレーズが尊敬してきてるんで、これおかしいな、これどうやって歌って
るんですか、ありますあります、ロック調の方はねほとんどは歌えないっていうところ
、ね、で
私はどっちかっていうとね、うん、勢いのある方が好きなんでね、こっち系はあんまり聞かない、
ね、そうですか、メキシコあたりも入ってる感じでしてなんか好きなんですけど
ということでね、ちょっとメールを読んでみましょう、
はい、ラジオネームナミさん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは。これを書いてる4月30日仕事だったのですが、どうでしょうさんの最新 DVD 北海道で家建てますを副音声特典映像まで見終わりました。率直な感想は、どうでしょうさんは陰謀論とは真逆の世界なんだ、だから好きなんだなということです。何にもない時には頑張っても何にもない、でも思いもよらないところに転がって最終的には平和に笑える、それで良いのになと思いました。次の DVD も楽しみにしておりますということですね。
陰謀論とは真逆の世界っていう陰謀論って何ですかねってよりよくわかんない
ですよね
まあでも多分言いたいのは、そのなんだかんだこのね、あのいろんな世間っていうものをやっぱりうがってみるというか、うんうん、なんかねなんか理屈づけるというか、いやこれは誰々がこういうことをね仕組んでんだよとかっていうのが、まあ陰謀論というものじゃないですか、
誰かが何かを目論んでいる、
目論んでいるみたいなね、だから世の中を常に何かそう疑ったような目で見てしまう、で疑ったような目で見てしまう人たちが、そのいやこういう疑いありますみたいなことでね、世の中をなんか理屈づけていこうとしているっていう、
まあでも先生そこにはね、うん、やっぱり為政者側がね正直にね正直に言わないっていうところがあるんですよ、
そうですね、
隠してんじゃないのかって思わせるっていうところが陰謀論っていうのに結びついていくわけですよ、
まあ実際隠しているところもあるでしょうからね、それはたくさんありますよね、
そのどうでしょうにはその不正直さがないんですよ、一切合切見せてるんですよ、なんだったらもうあの心の中も吐露してるんですよ、瞑想してますね、
そうなんですよね、
そう考えると確かにね陰謀論とは真逆の、
真逆の世界かもしれません、
ね、ませんよこれ、
いや確かにね、大泉さんをね、うん、ダマくらかしてるっていうのは陰謀以外の何者でもないんですけれども、
そういうさんにはもう言ってますから、すからね、隠してませんもんね、
全て事実があらわになってますからね、北海道で家建てますのこれもねもうね隠せない事実っていうのがもう出てしまっているっていう、
我々も隠すっていうことは一切しないっていうところにやっぱり心情があるわけですよ、
でそうするとやっぱりその見ている人も、そうだったのとか、だからなんか言っちゃってるな、この人たち迷ってるって言っちゃってるな、次どうするか分かんねえって言っちゃってるな、もうやめようって言っちゃってるなみたいなね、
だけどこの人たちなんか迷ってるのかもなとかっていうものも我々から漏れてくるところがきっとありますから、
そこを
言葉にはっきりして言うということは見てる人はやっぱほっとさせる
んです、ほっとさせるんですね、
だからね政府にも言ってほしいのか、仕事があるんだよねやっぱそうなんだってことは言ってほしい、
我々はもう瞑想してますっていうふうに ねはっきり言うとっていうことなんですよ、ね、だからそうすると最終的に 平和で笑えてしまうっていうね、うん、これがやっぱり一番大事な世間っていうものは、これがこの結論になかなか至らない、うん、笑って終えるっていうことをせずにやっぱりどっかでいやもうちょっと頑張ろうとか、
そうそうそう、
なんかもうちょっとなかったのかとかね、そっちの話になっちゃうと。
だからなんか正直に白状したらじゃあ笑えるのかって、そうでもないわけじゃないですか、
はいはい、
どこで白状したら笑いにつながるだろうかってことはちゃんとちゃんと周到に、
はい、周到にね、
はい、そこは考えてるんですよ、我々、ね、そこはローレン、
ローレン
ね、なんでもただ起きないですよ、
ローレンですから、そこら
辺の
へっきで嘘ついてますからね、
でもそれを肝心なところでね、バッて言う
っていうっていうね、
ね、やりながら本当に正直を貫いてるなと私は最近思います、
はいはいはい、
うちは不正直した無縁だからこんなにハッピーなんだろうなってありますもん。
だからまあ結局正直だっていうことですよね。
そうです、それが一番じゃないのか、
嘘をつく時も堂々とついているっていう、
私たちは嘘をついています
書いてあるみたいな、ね、そういうところからその最終的には平和が訪れるっていうことです、全く
そうかもしれませんよ、
はい、
ちょっともう一つ読んでみましょうか、は
い、ラジオネームすっとごどっこい太鼓さん、
うん、
藤村様、嬉野様、風光お嬢様、うん、平素より大変お世話になっております。3月の放送の私が散々罵倒された翌日に、私が休んでもおかしくないくらいなのにパートのおばさん2人組に論破されて帰っちゃった話をラジオ日経の有料番組を聞こうとした上司がうっかりこの番組を聞いてしまって、これうちの話でねえかとなり、私は白を切ることができず始末書を書くはめになりました。
始末書
だ、こちらも今は転職活動の身なので穏便に済ませましたが、転職活動成功には藤村様のステッカー頼みになっております。転職活動の成功をご報告できますようステッカーを所望いたします。今日また一人職場を去りましたが、犯人は私に罵詈雑言を浴びせたやつを論破したパートのおばさんですが、この人の前科もすごいです。この人を辞める原因に挙げた人が今回で7人目になりました。私も転職活動が成功したら辞めますし、もうぐちゃぐちゃです。中の人間でありながら楽しみになっておりますということでございます。
いいですね、
はい、すぐステッカーあげてください。
これうちの話でねえかってね。
まさか
ラジオ日経、まさか上司が聞いて
そんなんで分かるのがすごいですね。これくらいの情報で分かる
わけですね。やっぱりね、
ラジオネームですよ、
ラジオネームすっとこどっこい、はい、いやそうですか、愉快な話ですね。そして始末書を書くになりましたということで ね、
はい、
いよいよこれはうちの番組ね、逆に聴取率ずいぶん上がってるってことですよね。いろんな人が聞いて、
聞いちゃってる、
上司
で聞いてるっていうことですからね、いいじゃないですかね、どうせ辞めるんですからね、
はい、
いいことですよ、いいですね、
上司はこの番組を聞き継げなきゃいけない
ま
た何か書かれるかもしれないありますからね。
あります、あります、
気になってしょうがない、
また
一人増えました、
我々ねいろんなところの会社のねそういう愚痴とかね、まあそれこそ夫婦間の愚痴とか ね、友人間の愚痴とかね、
個人情報相当握ってます
ね、相当握ってますからね身に覚えのある方はね、ぜひこのひげ千夜一夜も、
はい、
いや聞き漏らさずにね、はい、過去から全部聞けるらしいですから、
今 ね、 もうね第1話から聞けるそうですから、
はい、聞けるそうです。
各企業のやっぱ上司全員これを聞かなきゃいけない、
聞かなきゃいけない、そして我々がそこでどのような、
はい、
解決というかね、どのような反応を見せたかというところですね、
はい、
解決はしないです、
はい、
ただ我々がそのあなた方のね会社で起こっているその諸問題に関して、我々が一体ラジオでどのようなことを語ったかというのをぜひね上司の方に聞いていただきたい、
ものすごいこき下ろされてるかもしれないですけどね
こき下ろすというわけじゃないですけれどもね、だからこの今回のねこういうお話、会社の中でね私がもう罵詈雑言を浴びせられてなんていうね、こんなお話架空書にありますよ、
はい、
でその時にね私たちが言ったのは、ずいぶん盛り上がってますねいう反応ですよ、
ね、
盛り上がってるじゃないですか、ね、それでそのおばはんにね、影響されてね辞める人間が今回で7人目になりますなんてね、
盛り上がって
ます、いや盛り上がってますよ、スポーツ競技だったらねこれ対談者がねもう7人もいたらチームできませんよ、
ね、7人も去っちゃった、
何人も去っちゃってるんで、これ偉いことですと、で彼自身ももうね転職活動真っ盛りですから ね、今はもう楽しみに見ておりますと、いいじゃないですか、そのエンターテイメント、
そこにあなたがステッカーをビシッ
と、ビシッと
彼が会社の中からベタッと
うちの会社のこと言ってるぞこのラジオでこいつがいうことでね、そういうのもまたね、皆さんね恐れずに、
そうです、
どんどんね楽しいお話、
何かあったらあそこに出すぞって言える
そういう
場所。あそこは汚なく言うぞみたいな。あそこは本当にもう汚なくいろんなこと言ってくるからね。なんつってね、頑張ってくださいなんて一言も言わないから
ね。
そこ
ね。言わない。
ぜひね、もうちょっとね、会社の皆様で話し合ってなんてことも今まで一回も言ったことないですからね。
会社も批判しまで盛り上がってるからね。
いいですね。いいです。そういうことですからね。ぜひね、皆さん、そういう問題ありましたらですね、こちらの方にぜひお便り。長くても読みますからね。ぜひ言ってください。じゃあ最後の曲行ってみましょうか、
はい、最後の曲はですね、私のリクエスト曲となっております、ミセスグリーンアップルでライラック、どうぞ。はい、お聞きいただいたのはミセスグリーンアップルでライラックでございました。
なんつってね、アニメの曲なんですね。
アニメの曲ですね。
もう今曲を聴いてる間に随分と熱心にそのアニメの内容まで言っちゃったんでね、はい、まあ今更聞くこともない。
忘却バッテリーという、ね、はい、忘却バッテリーというね、アニメのオープニングテーマになっております。
お好きなんですね、そういう、あのスポーツものが案外。
あ、割と好きですね。
あとは豪華な声優さんが出ている、声優さん目当てみたいな、
まあそれもありますね。
そういうことでね、大事ですね。嬉しそうにね言ってますけれども、まだまだお話をね、冬子さんからそのアニメの話も聞きたいですけれども、お時間の他もありませんからね、残念ながら、
ゴミを丸山でずいぶん食っちゃってもら
っちゃいましたから、ということでね、今回プレゼント、そのステッカーということです
けど、ものすごい数なんか応募が来てますよ。
ちょっとね、急にものすごい数が
どこでこのステッカーの噂を聞きつけたのか。
だからいきなり競争率高くなっちゃいました。
だから上司も聞いちゃうんです。
聞いちゃうんです。ちょっとここもだからうちのこのね、線もですね、いよいよ聴取者がいきなりガッと増えてきたっていう、なんか見えてきましたね。
ね、いいことでございますよ。
ということで、じゃあプレゼントの当選者、おきよさん、北海道の方、藤村さんのステッカーが悩みの解決のきっかけになるのならばと、実家の売却がなかなか進まないので少しでも解決につながれば嬉しいですと、物事が進みましたらどうでしょうさん絡みにお布施を包めるかと思います。よろしくお願いしますということ、ね、そうですね、実家の売却がね、進んで、高く売れます。高く売れた分は、ぜひ我々の方に還元していただきたいということで、ステッカーをお送りいたしましょう。塩塩さん、埼玉県の方、24歳の娘が藤村さんの大ファンですと。24歳の娘がなんですね、お若い、もはやこの娘よりも下っていうかね、プレゼントいたしますよ。あとはですね、青森県コタロンさん、毎月なるほどと思いながら聞いていますよということでございますね。そして、北海道の足細さん、嬉野さんのお話にいつも感謝しています。
ステッカーあげてください。
あげます、あげますということと、あとこのすっとこどこい太鼓さん ね、こちらの方にも、ね、
会社の方に、
会社の方ね、
貼っていただいて、
辞めるときにね、ビシッと貼ってやめてやるぐらい感じですね。ということで、今日もお時間となりましたということで、またね、来月お楽しみということで、お相手は、
はい、もうすぐ30ですけど、三つ編みして頑張ります、ふうこと
嬉野正道と、
今日誕生日でした、藤村正久でございました。では皆様、おやすみなさい。
おやすみなさい。おめでとうございました。